高齢者をデジタル社会から守る取り組みと保育の拡充について、質問者は山本博子、公明。スマホ講座の受講者や高齢者を対象に、被害例やいざという時の対処法など定期的な周知が重要です。また相談窓口の設置も有効と考えますが、区の所見は、
杉の木大学のスマホ講座で不審メール等への対応や安全なサイトの見分け方など危険回避等の周知を実施しています。区には様々な相談窓口があるため、関係所管と連携し、高齢者のデジタル機器を介したトラブル回避に努めます。
ICT ロボットを活用した高齢者の見守り実証実験の結果を受けて、区において事業化に向けた検討を望みますが、
引き続き、効果的な利用方法について、事業者とともに、調査研究を行います。
就労の要件に限らず、産後うつなどで保護者が保育困難に陥った場合など、福祉的な配慮が必要な子どもの保育について、現在の検討状況を確認します。
6年度開始を目途に、区立保育園で枠を設け、福祉的配慮が必要な子どもを、確実に保育につなげられるよう検討を進めます。対象は就労を要件とせず、子ども家庭支援センター等が必要性を判断した子どもとする予定です。
投票マッチング事業導入の法的整合性の懸念について、質問者は松浦武明、自民。選挙管理委員会が実施予定の投票マッチングとは、利用者が自身に考えが近い立候補者を知ることができるインターネットサービスです。立候補者が事前に選挙で争点となりそうな設問に回答。利用者は同じ内容に回答することで、自身の回答と近い立候補者を知ることができるものです。以下6点について伺います。1、本事業導入の経緯が不明瞭、進め方も拙速、不自然では。2、行政機関が区政の争点と投票の判断基準を任意に限定し、特定の候補者に誘導するという職務範囲を逸脱した行為の理由、根拠とその法的整合性は。3、行政の事業として公正中立性の担保は。4、行政が多様性を排除し選択の自由を害するのでは。5、単純化した争点はポピュリズム政治を助長しないか。6、本事業の違法性や区長主導の事業と判明した場合、区長は責任を取り職を辞するのか。
導入の経緯や進め方も適切であり、公正・公平に行う事業です。職務範囲を逸脱しておらず、違法ではないと認識しています。多様性や選択の自由を排除することにもなりません。なお、本事業は区長の指示によるものではありません。
困窮・年金生活者に情報提供を。公営住宅に単身者入居促進。質問者は奥山妙子、杉高。昨今の物価高騰で年金生活者はさらに苦しい生活を強いられています。区は生活状況を把握していますか？
急激な物価高騰は深刻な影響を与えるものと考えています。経済的な困窮度を個別に把握することは大変困難ですが、把握した際は福祉事務所等と連携を図り、確実に相談支援につなげています。
二次元コードやインターネットを使えない高齢者がいます。 その情報格差を解消するために、いろいろな取り組みが考えられますが、いかがですか？
広報杉並や区の掲示板を活用して、相談支援窓口である暮らしのサポートステーションを周知し、相談の場でも丁寧に情報提供して、情報が行き渡るように努めています。
区営住宅で単身者の入居を進めていくべきですが、いかがですか？単身者用がある都営住宅の区営への移管進捗状況はいかがですか？
現在、単身世帯用住宅は20戸なので、建て替えの際に一定割合を単身世帯用住宅とする予定です。都営住宅の建て替えの際には、シルバーピアを含む単身世帯用住宅の設置を要望しています。
温暖化対策へ環境教育の充実を、郷土愛醸成へ同窓会支援を。質問者は大月丈一、公明。区政90周年事業として、私が議会で提案した、区議会本会議場での小中学生環境サミットが開催。議員席の小中学生は、学校ごとに環境学習の成果を発表後、他校と質疑も行いました。出席した区長及び教育長の所感を伺います。
区長から、学習成果を発表し合い、積極的に質疑を交わす姿に感動しました。子どもたちの声が区政運営に生きるよう、サミットを継続実施します。教育長から、子どもも大人も環境意識を高め、社会の作り手になれるよう、杉並の教育を進めます。
郷土愛を持つ同窓会を新たなコミュニティとして、区の支援を要望します。
卒業生が母校を応援することは、子供にも大きな力です。世代を超えた交流や若者の出会いの場、居場所づくりにもなり得ます。区の事業に同窓会の視点を盛り込めないか、町内で考えます。
同窓会は地元開催も多く、区内飲食店に貢献します。産業施策として同窓会割などの特典付与はいかがですか？ふるさと納税メニューの出身校への寄付は、本来のふるさと納税のあり方に通じます。
興味深い提案として、可能性を探ります。区協議と検討を進めます。
基金運用において、拡大が見込まれる、保有債権の含み損。質問者は、堀部康氏、無。金利上昇により、債券価格が下落しています。区が積み立てた基金の運用状況について確認します。保有債券の評価額はどうなっていますか？
運用比率は、預金 48%、債券 52% です。保有債券の評価額は、1月末時点で、額面総額からおよそ5億5000万円のマイナスです。
このように多額の含み損を抱えているのでは、資金繰りが苦しくなっても簡単には中途売却できません。財政調整基金の取り崩しによる財政出動が語られることがあるため課題となります。
債券については原則として中途売却を行わず、満期まで保有します。会計管理室は財政当局と緊密に連携し、財政運営に支障をきたさないよう対応しています。
区立校における教員未配置の実態について説明を求めます。
年度当初は充足していましたが、その後、 最大24名の未配置が生じました。担任不在は5校5学級で発生し、副校長が担任代行を担うなどして学級運営に努めています。
子どもの権利擁護機関の設置を進める必要があると考えます。
5年度に設置予定の審議会で意見を伺いながら検討します。
以上が区政を問う一般質問の用紙です。
区議会情報公開の運用状況。杉並区議会情報公開条例第22条に基づき、令和4年1月から12月までの運用状況をお知らせします。情報公開請求件数12件。決定状況と件数、決定日、請求内容の順にお伝えします。公開6件。令和4年2月4日。平成30年に請求人が区議会議長宛に提出した要望書及び回答書。令和4年3月31日。昭和22年4月12日から昭和23年4月9日までの議案の件名がわかる文書。令和4年7月21日、杉並区議会議会運営申し合わせ事項が平成26年3月に作成されるまでの記録、資料。令和4年9月15日、昭和22年4月12日から昭和23年4月5日までの議事録。令和4年10月6日、本会議委員会のインターネット配信、録画配信の契約状況がわかる文書。令和4年10月11日、令和4年9月26日、都市環境委員会音声データ。次に、一部公開6件。令和4年2月1日、令和2年度政務活動費の領収書一式。令和4年6月14日。請願陳情の補足説明を休憩時間とする法的根拠等。令和4年7月21日。議会に提出された請願陳情の審査状況がわかる文書等。令和4年9月8日、令和3年度政務活動費の領収書一式一部。令和4年9月16日と令和4年10月14日、令和3年度政務活動費の領収書一式。令和4年9月8日決定分除く。令和4年10月18日。政務活動費の領収書一式、保存分。以上です。